Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
水野恵子の目指せマネー美人。
I really wanna stop.
人生100年時代と言われて、皆さんお金の不安を感じていませんか？この番組は子育てを頑張るママや日頃忙しく働く女性に向けて、学校で習わなかったお金のことをファイナンシャルプランナー水野恵子が分かりやすくお届けする30分番組です。お金をワクワク使って貯めて増やして、一度きりの人生楽しんでいきましょう。こんにちは。
こんにちは。
今週も水野恵子の目指せマネー美人第2回目をお送りしていきます。お届けするのは私水野恵子とアシスタントのゆっきーこと土井ゆっこさんです。
よろしくお願いします。
はい、ゆっきー今週もよろしくお願いします、ね、
お願いします。
はい、前回は、マネー美人について、まあこれからねこの番組ではどんなことを伝えていこうかなっていうことをお伝えしましたけれど、お金のまあ使い方とか貯め方とか増やし方、はいね、これから、まあ、こんな風にしていきたいよっていうところをお話しましたけれど、実践編としてねお財布の断捨離
やってもらいました。
はい、どうでした？
はい、まず、お財布がパンパンだったのがスマートになったので、うん、バッグには入れやすくなりました。そしてレジでいつもポイントカードどこだったっけなって迷って考えてる時間が長いんですけど、スッと出せるっていう、なんか時間短縮にもなりました。
ポイントカードはどうしました？
あ、ポイントカードですね、使う時だけ入れるようにしたんですけど、うん、ただ使いたい時にないっていうバージョンもありました、うん、パターンもありました。しまったっていうのも
やっぱりね、日頃ずっとね入れてる方なんかはやっぱりその日だけ持ってくっていう習慣がねやっぱできてないとね。はい、はい、
でもあとは、はい、
どうぞ。
あとは断捨離したお財布にお金がやってきてくれたらいいなと願っています。
どんどんねお金が集まってくるといいですね。
はい、使いたいと思います。
はい、でちょうど先週そのレシート結構出していただいたじゃないですか。はい、
そうです、捨て前で持ってますよ。まだ、は
い、持ってきていただいてますね。はい、そのレシートをね、やはりこれを捨てちゃうだけじゃなくて、できたらねお金が貯まるようになってもらいたいなと思いますので、今週はこの家計簿についてお伝えしたいと思うんですけれど、はい、家計簿でねって言うとですね、あ、私には無理とか言
う
ね、方もね、
はい、家計簿って言うともう書かなきゃって思っちゃいますよね。
はい、なんですけれど、やはりですね今って AI がどんどん発達してるじゃないですか。はい、スマホ持ち歩いてますよね。
スマホないと生きていけません。
そうなんですよ。そのスマホの中に、まあ、家計簿アプリって結構あるんですけれど、そういうのを、ね、使うと結構気軽に簡単にできますので、ちょっとね今日はその辺を見ていきたいなと思っております。まあ、こんな感じで30分お伝えしていきますのでお付き合いくださいね。
FM ギグ水野恵子の目指せマネー美人。
はい、今週はお金が増やせるようになるための家計簿活用についてお伝えしていきたいなと思っております。
はい、
どうです、増えちゃったら嬉しいですね。
増えちゃったら嬉しいですよね。皆さんもそう思いますよね。
ちなみにユッキーって家計簿つけてます？
それを言われると家計簿っていうものはつけてないんですけれども、うん、一応私もですね主婦をやっておりますので、うん、袋分け仕分けをして生活費とか、うんうんうん、何々費って分けながら、うんうん、その中の予算内で買い物をするようにしてます。
お、 流行りましたね、袋開けね
流行りに乗ったのかな、はい、うん、それが一番やりやすかったですね。
昔から家計簿というと、あの冊子、本屋さんなんかで売っているものもあれば、はい、最近ではやっぱね、スマホを持ち歩く方が多いので、家計簿アプリっていうね、アプリなんかを活用しているケースっていうのが増えてるかなと思いますけれど、
はい、
大体そうでしょう、紙の場合もそうなんですけれど、アプリのケースでも最初トライしたけれど挫折しちゃうケースって多い、
はい、はい、私もね、何回かそのスマホの中に入れてみたんですけれども、なんかね、続かないんですよ。何が原因かわからないんですけど、
うん、やっぱり面倒くささですかね。
それはありました。
うん、あのそもそも家計簿ってつける、まあ、意味というか、わかりますかね。そもそも、まあ、家計簿って、ね、どれぐらい何にいくら使ったのかっていうのを、まあ、あの紙タイプのものでも書いていくじゃないですか、
はい、
まあ、お金の見える化ができるっていうことなんですよ、うん、自分がね、どれに何を使ったのかって、今日のものであればまだ覚えてますけれど、はい、1週間前のものになるとね、結構わからなかったりするじゃないですか。
そうですね、それはあの私も親子向けの講座をするときの、子ども向けのお小遣い帳の書き方を伝えするときと同じですね、
うん、でね、結構大人になるとやっぱり何でしょう、使途不明金とかね、
はい、
何に使ってるのか分かんないっていうようなところも分かるようになったりとかするんですけれど、挫折するケースってね、まず一つは、細かくね、お金のその何でしょう、動きを書きすぎというか、
はい、
チェックしすぎなんですよね。
石鹸買ったとか、うん、シャンプー買ったとかってことですね。
そうなんですよ。で、大事なのっていうのは、結局一番最初言いましたように、お金が増える目的は何、家計簿つける目的は何っていうと、あのつけること、家計簿つけることが目的じゃなくて、はい、お金を増やせるとか、ね、もっと今以上に貯めていきたいとか、そのためにつけるのであれば、うん、把握をすればいいんですよ、
はい、
でその把握として、まあ、どんな感じかっていうと、例えば使うものって一番何が思いつきます？
食費ですかね、
うん、食費とかね、はい、あとはどうでしょう、トイレットペーパーとかね、雑費だったりとか、はい、あとあの光熱費とか、女性でいうと結構美容代とか
高くつきますね、
皮膚費とかね、
はい
はい、で毎月引かれるようなものでいうと住宅費用とかね、あの家賃とか、まあ、お小遣いとか車関連費とか、こんなところがあるかなと思いますけど、さて、じゃあちょっとここでユッキーに質問ですね、
はい、
お金をじゃあ今よりももっと貯めたいなと思うとき、ユッキーがじゃあ、ね、このぐらい毎月先ほど言った項目で使っているのが分かりました、
うん、
じゃあその後どうしましょうかね、今よりももっと増やしたいと思ったとき、
うんうん、無駄な支出っていうか使ったものがあれば、うん、そこを削ろうかなって思いますかね。
うん、そうですね、
ちょっと外食多いなとか、うんうんうん、買い物しすぎたなとか、
ね、例えば家賃を、ね、来月は減らそうつってもなかなかこれは難しいですよね。なので、ま、買いやすいのは一番は食費とか、うん、ま、女性であれば、ね、美容代とか皮膚代とか、その辺結構調整はしやすいかなと思うんですよね。じゃあ貯めたいなと思うとき、ちょっとやっぱり、うん、ま、我慢するとか、
はい、
ま、今回はちょっと諦めて次にしようかなとか、そういったところがね、あの大事になる、まあ、そういった気づき、
うんうんうんうん、衝動買いでやってたものをちょっと考えるようになりそうですよね。
そうなんですよね、まあ、ちっちゃい頃ね、ユキとか金銭、子供のね金銭教育とかやってると、あ、これ買いたい買いたいって言って、欲しいって言ってね、全部買ってれば
お金がね、もう大変なことになって
しまいますよね。でも我慢して、じゃあ次はこれを買おうかなとか、買いたいものがね結構大きなお金ほど、うん、やっぱちょっとここに計画性があったりとかね、
貯めていって必要になってくるじゃないですか、買おうねとかですよね、
はい、ですので、まあ、家計簿っていうと、やだ大変っていうところではなく、まず趣旨ですね、目的とか、はい、うん、私は何のために家計簿つけるのかな、今よりももっとお金増やしたいのかなとか、そこが大事っていうところですかね、
うんうん、
イメージわかります？
わかりました。あのお小遣いも同じで、なんか欲しいものがあってそれを貯めていくためにお小遣い帳を書いてねみたいな話をしているので、うんうん、実はこう家計簿と同じ仕組みで、お母さんも一緒にお小遣い帳を書く感覚でやったらいいんでしょうね。
うん、そうですね。あのここ最近ね、私ダイエットに結構例えて、はい、あの家計簿なんかも言ってるんですけど、やっぱり日頃つけるのってね、あの何も変化がないと楽しくないというか、つまらないですよね、つまらないじゃないですか、はい、まあ、体重ダイエットなんかもそうですよね、うん、でも、体重計に最初乗った時は、ね、そのまま乗ります。でもだんだんと自分が痩せてきた時って体重計、はい、乗りたくなりますよ ね, すね。そうなんですよ。家計簿なんかもやっぱりね、今よりももっと要するに出るお金、はい、なんか工夫して出るお金を抑えられて、でちょっとその分貯められたりとかすると余計にね、あのつけたくなるというか、うん、いうところもあるかなっていうところですね。
欲しい本があって、その本を正規の値段で買うより、ちょっと古本屋さんで売ってて半額とかで買えた時にラッキーと思うような感じですかね、うん、得したぞみたいな。
そうですね、そうそうそう。でもやっぱ忙しいね、日頃あの小さいお子さんいたりとか、はい、働いてる、ね、方なんかもやっぱ仕事帰ってきて家計簿を、ね、家帰ってつけるのって結構ハードルが高いんですよ、はい、私なんかもね、本当20年前に最初つけ始めましたけれど、はい、やっぱ挫折しましたからね。
恵子さんでも挫折するんですね、はい、何がきっかけでしたか？
やっぱりね、家に帰って家計簿に向かう時間っていうのはないんですよ。
書くってなるとなんか座ってね、うん、ちゃんと向き合いますもんね。
そう、レシート出してきてとか、はい、そういう時間をやっぱりね取れないので、うん、ですのでやっぱりその、家計簿アプリ、まあ、今日後半に説明あのご紹介したいなと思うのは、今スマホって必ず持ち歩いてるじゃないですか、はい、でその持ち歩いてる時にお金を使います、はい、その時とか、まあ、家帰った時でもピピッとね、ほんと30秒もかからないぐらいで、
そういうことですね、うん、スマホの中に入るってことは。
あとはね、移動時間とか、うん、電車で移動してる時とか、まあ、そういったところにあのやっぱり持ち歩くスマホでちょっと操作すれば、この気軽にね、あのこの家計の管理ができていくっていうところが、昔にはないこの AI の力。
そうですね、うん、ほんと30秒とかでメールの返事を書く時代じゃないですか、うんうんうん、そこで買い物をしていくら使ったって入力するだけってことですよね。
そうです、 LINE やる感覚とね一緒で、ピピッとやればねできるので、まあもしくはね、レシート結構写メ撮っても勝手にね、あの項目別に入力してくれたりとか、はい、そんなようなね、サービスなんかも今結構やってるのでね、ちょっとその辺を具体的に後半見ていきたいなと思っております。
はい、楽しみです。
はい、じゃあそこでですね、それではまず私のセレクトした曲1曲をお聴きいただきたいと思います。ジェネレーションズのネクストですね、お届けいたします。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
I'm hurting, baby. はい、ジェネレーションズのネクストをお聴きいただきました。
けいこさん、この曲なんで選んだんですか？
はい、この曲はですね、私の娘が大好きなんですよね。ジェネレーションズ大好きで、まあ、あの実は私と娘はですね、あの中学の1年、まあ、12月ぐらいにですね、主人の、まあ、転勤が分かって、はい、中学2年の時に横浜から大阪に越してきたんですね、うんうん、なので、まあ、ちょっとね、最初関西で、初めてで心配してたんですけれども、
慣れないでしょうね。
そうなんですよ。でもね、まあ、この春から、まあ、高校生活を迎えるんですけれども、まあ、そんな中にね、あの元気がない時、うん、いつもジェネレーションズ聞いて、はい、なんか元気もらってたっていうことで、このネクストの歌詞を見たら、はい、見えない未来が怖くて逃げ出したくなることもあるけれど、はい、二度と時間は戻らないから、ね、どんどん飛び込んでいこうねっていうような歌詞だったんですよ。
前向きですね、
はい、なので、まあ、卒業とかね、新年度ちょうど迎える頃かなと思いますけれど、そんな時に勇気を持ってもらいたいなということでこれを選曲しました。
嬉しいですね、はい、ありがとうございます、
はい、というところですね、後半今日は具体的な家計簿アプリについて内容をお伝えしていきたいと思ってます。
はい、
はい、ゆき、家計簿アプリ使ったことあります？
一回挫折したことがあるので、うん、一応ダウンロードはしたことはあるんですけど、はい、なんでかなと思って続かなかったのが、
はいね、今日はなんかダウンロードしていただいたんですよね。
なんかこう、これもなんかインターネットでこれがいいよみたいなのを見たのが、うん、あの家計簿財務っていうアプリを今、はい、あの入れてきました。まだ使ってませんけど。
じゃあ一緒にね、見ていきたいなと思いますけれど、はい、家計簿アプリもね、すごくたくさん今出てるんですね。日々新しいものが出ていったりとかするんですけれども、はい、まあ、今日はその中 の, あの3つぐらいね、ご紹介していきたいと思ってますけれども、
はい、
家計簿アプリっていうのは、まあ、すごくシンプルなもの、うん、本当ね、入力していって家計簿あのつけるものとね、冊子のものとほぼほぼ一緒のものもあれば、はい、金融機関とも連携していて資産管理が全部できてしまうようなものもあるんですね。
じゃあ例えば銀行から引き落としになったのが、うん、こう連動するとかですか？
そうなんです、そうなんです。
それはちょっと私あの古い人間なのでね、うん、ちょっとセキュリティが心配かなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、あのそういう方もいれば、はい、いっぺんにリアルにね、常に自分の資産が分かるとかいうメリットもある、うん、まあ、両極端ありますよね。ただあの最初に言った、まあ、入力だけ普通の冊子のものだといくら何に使ったっていうものしか分からないじゃないですか、はい、でも私前半に言った大事なのは、うん、あの何に全体食費いくら使うとかそういったあの1ヶ月とか1年で何を使うのかっていうのが大事なので、実はこのアプリって全部統計が取れるんですよ。
お、
うん、しかもね、グラフとか図になってるので、はい、すごく分かりやすいんですね。
それは冊子のものだと自分でなんか入力しなきゃ、作んなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね、う
ん、アプリだとそのデータでできちゃうんですか？
簡単にリアルにあのデータ化してくれるので、なんか、ね、ちょっとその辺を踏まえて3つぐらいちょっと説明あの紹介していきますね、はい、まずはお金レコさんとかですね。
お金レコ、
うん、はい、お金レコさんなんかも普通にまあ入力して、まあ、買っていたものとかね、あとレシートで写メ撮って、あのそれがあのなんていうでしょう、項目別に分かれていくというところなんですけど、
写真を撮ると、うん、例えば生活費とか食費とかっていうふうに、うん、 勝手に
分類するんですか。そうなんですよ、
分
類をしてくれる、まあ、代行してくれてるっていう感じですかね。
AI ってすごいですね。
そうなんですよ。で、ここのお金レコさんは面白いのはね、そのさっき言ってたグラフにもなるっていう分析能力がだいたいどのアプリにもあるんですけど、
はい、
それをなんかアウトプットする、だから PDF とかにね、
はい、
出して持ち歩くとか家で保管するっていうこともできるんですよ。
アプリの中に入ってるとデータだけかと思いきや、うん、じゃあ書類としても置いとける、
うん、そうなんですよ、まあ、そういう面でねいいかなというのと、今度はねこのお金レコンに、
はい、
お金レコプラスっていうものがバージョンアップしましてですね、
はい、
ちょっとここに今手元に皆さんにはねお伝えできないんですけど、資料を
持ってきていただきました。
実は家計簿の格付け、家計の格付けっていうのがこの FBIJ というですね、
はい、
生活経済研究所長野さんが出してくれてます。もともとねこちらでは家計簿のずいぶん前からアプリというかね家計簿ソフトを開発していて、うん、かなりたくさんのデータの中からこの診断というのを出してくれているので、例えばね家計安全度はどうですかとか、
これ主流になったらファイナンシャルプランナーいらなくなるんですか。もしかしてこれ AI に仕事を奪われるパターンですよ。
やばいですね。
すごい。じゃあ自分の家計が、まあ、格付けとしてどれなのかっていうのを診断してくれる、
うん、そうなんです、そうなんですよ。ですので、まあ、これもね診断しながらシェアしたりとか SNS でシェアしたりとかもできるので、はい、まあ、こういうのもね一つ自分の楽しさというか貯蓄パワーを高めていきたいなっていう一つですよね。
ちょっと無駄遣い多いですよみたいなのも、うん、こう把握できる。
そうですね、
まあ、グラフ化されると、うん、しょうがないって節約しようかなって思うかもしれませんね。
そう、やっぱりね人間格付けとかランキングとかあると燃えるらしいですよね。
はい、そうですよね。戦ってる感じですね自分と、
はいはい、というのと、今度はですねさっきユッキーが、
はい、
まあ、ちょっとねダウンロードしてみましたっていう財務ですね、はい、これは本当ね500万人以上が使う本当に家計簿アプリの中でもね、
はい、
広く使われてるかなと思いますけれど、私も実は、まあ、家計簿この財務使ってるんですけれど、この財務も普通に、まあ、自分が、ね、入力する、自分が、ね、何使ってたか入力するっていう方法と、あとはレシート簡単に社名を取る、
うんうん、
面倒くさい人は社名をパチパチパチって取っていくと、はい、
今
勝手に、ね、あ、できました。
やってみましょうか、
うん、
読み取ってます、
うん、そうなんですよ。で読み取ると即座にですね、もうどこのお店で何を使ったかっていうのが全部
文字入力というか、
そうなんですよ、
こう何買ったかって、うん、粒組ソーダとかなんか細かいの出てますけどこれなんかちょっと全部書かれると恥ずかしいかも。
そうなんですよ、
はい、
私もですのですごく細かすぎてしまって今は入力してますね。
写メじゃなくて、う
ん、写メの方が楽は楽なんですけれど、
はい、
後で自分が見た時に何が必要かというと、まあ、前半にも言いましたね、大枠で把握することだけでいいので細かいところはねいらないかなと思っているので、逆にちょっと写メよりも、この手入力のところで例えば食費今日は3000円とか、うんうん、そんな入力だと本当30秒ですので、まあ、そういうところがねいいかなというところですね。
コンビニでコーヒー買った150円とかっていうのをささって入れていくってことですね、
うん、そう、その時にねピッと2回ぐらい押すとね入るような形になるかなと思います。
また画面が可愛いから、
うん、
こうちょっとメールしてる感覚でね、
あ、可愛いですか。
可愛いですね、うん、はい、
もっとね可愛いのもいっぱいありますけれど、そうなんです。ですので、まあ、入力した内容が、履歴としてね昨日何買ったかなというのが分かったりとか、あとはさっき言ったように分析、
うん、
今週とか今月、一番最後は月末に今月の食費いくらかかったかなとか、あとはね、被覆費とか、
はい、
なんかその大きな項目がかかったところをまずはねチェックしてもらいたいなと思います。
これ医療費とかも入れておいたら、
うん、はい、
確定申告の時に医療費だいたいどれぐらいとかってあるじゃないですか、
うんうん、
なんか10万円以上使った時には戻ってくるとかいう場合にも、はい、
そうですね、項目別にきちんと入力をしていればセレクトしてくれるので、きちんとつけてあればね計算も楽ですよね。
使いやすそうですね、
うん、でもっともっとですねパワーアップしたもの、まあ、今の財務もそうなんですけど、 実は金融機関と連動しているっていうことができます。
はい、
まあ、どういうことかというと、普通の銀行口座の残高とかですね、うん、クレジットカードなんかで使ったものとか電子マネーとか、うんうん、そういったものを使うと、まあ、連動して、引かれたよとかね、引き落としいつだよっていうものが分かるような感じになっているので、
うん、そうですね、そこはまあそれぞれ ね考え方があると思うので、私はちょっと難しいかな、ね、うん、はい、
で、まあ、その、まあ、一番、まあ、パーフェクトじゃないですけど上級者向けと言われているのがマネーフォワードさんですね、はい、慣れればねすごくいいんでしょうけれど、まあ、ここが最大の特徴は先ほど言ったような銀行とかクレジットカード電子マネーとか、まあ、ネットショッピングとかね、本当データのこの連携する金融機関が多くて、うん、なんとね2580金融機関、
それはやっぱり上級者向けなので、うん、今回はここはまあカットでも大丈夫かななんて気もします。先生どうですか？
そうですね、ちょっとねその辺なんか人によって違うかもしれないですけれど、自分にとってね何がいいのかなって言ったところはね意識してもらいたいなと思います。はい、どうでしょう？
そうですね、私はちょっと財務からスタートしてみたいと思います。
はい、まあ、皆さんにとってねちょっと、スマホのアプリ、ちょっとこの辺の家計簿アプリなんかも、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
FM ギグ水野恵子の目指せマネー美人。
はい、いかがだったでしょうか。
恵子さん今日はですねすごく盛り上がってしまったので、はい、もう今週の格言をいく時間になってしまいましたけれども、はい、
じゃあ早速いきましょうか。
はい、では今週の格言お願いします。
家計簿アプリ活用でもっと貯蓄度合いを増やそう。
おー、ということはこれを使えば貯蓄する能力もこう増えていくってことですね。
うん、そうですね、やっぱりね日々気づいてもらって、でもうちょっとこうしようかなとかね、来週はもっとこの辺気をつけようかなっていうところね結びついていけたら、もっともっと今よりも、貯蓄するペースっていうのは増えていくかなと思います。まあ、そんな時にね先ほど見た格付けとかねいろんな要素が今はアプリの中でもありますので、ちょっとその辺ね見てもらいたいなと思います。
はい、
まあ、こんな感じで、そうですね、ちょっとお時間になりますの で、
そうですね、
イベント案内ですね、
はい、
私の方はですね女性向けのマネーセミナーとかやってますけれども、ちょっと4月のところまだ、オープンになってないところもありますので、水野恵子のホームページ見ていただけたらと思います。
はい、私は雪ママステーションで検索してください。
はい、リスナーの皆さんの気になるお金の悩みありましたらどしどしお寄せくださいませ。マネービジン1@gmail.com ですね。 moneybijin1@gmail.com になります。この番組は女性が前向きにそして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネービジン。They say I've gone mad.